皆さんおはようございます。今日はロブが、函館にフレンズで行っているので、その代役を仰せつかりまして、お話しさせていただくことになりました。それでは先にお祈りしたいと思います。一緒にお祈りしましょう。栄光の父なる神様、あなたのことを知る、知識と、そして、啓示の御霊を私たちに今与えてくださいますように、今私たちの心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる私たちの望みがどれほどのものなのか、生徒たちが受け継ぐあなたの恵み、祝福がどれほどあなたの栄光に富んだものであるのか、そして信じる私たちの中に働くあなたの力がどれほど偉大なものなのかを私たちが知ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。今日聖霊様が語ってくださいますように、そして一人一人にあなたが語ってくださいますように、そして今日私が証しをするときに、あなたの偉大さ、あなたの恵み深さ、あなたの愛の深さを余すところなく証しすることができますように、どうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。これ、この写真、皆さんどこか分かりますか？まあ、知らない人はいないですよね。ディズニーランドです。皆さん行ったことある人、ディズニーランドに？あ、結構おられますね。行ったことない方すいません。私もね、15年ぐらい前に何度か行ったんですよね。で、行く前って言ったらどんなイメージがあったかっていうと、こんなディズニーランドなんて遊園地やろってね、大人の行くとこじゃないよねっていうようなイメージがすごいあったんですよ。子供が行くとこっていう。 なのに行ったのはなぜか、なぜかっていうとですね、ちゃんと理由があるんですね。まあ、こういう、ここにかわいいメイが2人いるんですけど、姪子が行くっていうので、おっちゃんとおばちゃんはついていったと、まあ、こういう感じなんですけども、まあ、最初そういうイメージがあったんですけども、はい、お母さんすいません。お母さんに、うちのお母さんにとっては孫なんですけどね。はい、はい、まあ、こういう写真があったと、まあ、ちょっと今物議をかましかけましたけども。はい、で、イメージはね、行く前のイメージは、もうそんな遊園地みたいなとこって思ってたんですけど、行ってみたらですね、本当にファンタジーワールドでね、すごいいいとこでした。本当に自分もね、ディズニーランドから帰ってきたらね、It's a Small World っていう歌がね、ずっと回ってました、頭の中で。それぐらいいいとこだなと思ったんですけど、聖書もですね、今日も聖書をお読みするんですけども、聖書の中にもですね、いろんなワクワクするようなストーリーがいっぱい出てきます。今日はイエス様の奇跡の話をお話ししたいんですけども、ワクワク、読んでるとね、ワクワクするんですけどね、読んでるとなんかちょっと現実と自分の生活の中ではね、ちょっとかけ離れたようなイメージになってしまって、スーッと読み通してしまって、なんかそういう話もあったのかなみたいなね、昔のおとぎ話のようによく私たちは感じてしまうと思うんですけども、神様はですね、本当に今日も今この瞬間も生きて働いておられる方なので、聖書に出てくるワクワクするような奇跡っていうのは今日も起こるんです。皆さんの人生に起こり得ることなんですね。それを今日はお話ししたいなというふうに思っております。で、本題に行く前が長いんですけども、ちょっとクイズしたいと思います。皆さん算数得意な人、お、素晴らしいな。僕はね、算数は昔、算数とか数学っていうのは大体赤点ギリギリで、全然算数系は無理だったんですよね。国語とか社会は得意だったんですけど、なので、ちょっと算数のクイズをしてみたいと思います。1たす1は2、1たす1は5。これ正しいでしょうか？間違ってますでしょうか？間違ってたらみんな恥かくから言わなくていいですよ。簡単ですよね。まあ、1たす1は2って言うと正しい答えになりますね。これを間違ってるっていう人いますか？ちなみに。いないよね。はい。で、1たす1は5っていうのは間違いだっていうのはお分かりだと思いますけども、 なんでこれは1たす1が2で1たす1は5ではないっていうのはそう言えるんでしょうか。え、ま、僕たちがこのね1たす1は2であって1たす1たす1は5ではないっていう世界が私たちの世界なんですね。要は私たちはそういうふうに学んでるんですけど、全てのことがこういう、まあ、論理っていうか理屈で成り立っているわけですね。じゃあ最後に5たす2が無限大っていうこの式はどうでしょうか。正しい、間違っている、ちょっとわからないかもしれないですね。で、今日お話しする話にすごい関係があるんですけど、5たす2で、こっちの左側が5たす2でも1たす1でもいいんですけど、右側は常に無限大になります。これは神様の計算式です。で、私たちは1たす1は2とかいう世界に生きてるわけなんですけど、それは神様が作られたものなので、もちろんこの神様は1たす1は2であるんですけども、神様はここに縛られないんですね。で、神様は5たす2が無限大な時があるということを知るっていうことが、まず私たちが神様の奇跡、神様ご自身を体験するための第一歩であるというふうに思います。ということで、ちょっと前置きがすごい長くなったんですけど、本題に行きたいと思います。誰か読んでいただけるんですかね。読めない、じゃあ読みます。はい、マタイによる福音書の14章の13節から21節までお読みしたいと思います。すみません、目の前に聖書を置けばいいんですけど、ちょっと老眼で見えないのですみません、こっちで読みます。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らは深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食べ物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出ていく必要はありません。あなた方で人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他にはありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパンの切れの余りを取り集めると12のカゴいっぱいであった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。皆さんこのお話はご存知でしょうか。私が聖書の中で最も好きな話の一つなんですけど、さっきの話に戻りますけど、5たす2イコール無限大っていうのはお分かりでしょうか。なんとなく感じていただけますでしょうか。5つのパンと2匹の魚しかそこにはなかったのに、そこにいた5000人の人たちがそれを食べて満腹した、まあ、その時点で混乱しますよね。ちょっと計算式おかしいんちゃうかっていうふうに普通は思いますよね。でも5000人の人、まあ、聖書を語っているのは5000人の人が食べて満腹したと。満腹ですよ。ちょっと食べたなって、今もう腹8分目ぐらいかな、じゃなくて満腹したと書いてあるんですね。5000人の人ですよ。でしかも余りがあった。余りを集めてみると12のカゴにいっぱいになったと書いてあるんですね。これが私たちが今日知るべき神様なんですね。神様がどういう人なのか。神様は与える時っていうのは私たちに本当に豊かに与えてくださる方なんですね。そしてほんのちょっとだけ与えてくださるとかじゃなくて、本当にもう溢れるほどに、ふわーって溢れるほどに、この水コップが溢れてますけど、これぐらいもう ありがとうっていうぐらい神様は与えてくださる方なんですね。で、もう少しちょっと詳しく見てみたいんですけども、ごめんなさい、ちょっと行き過ぎましたね、失礼しました。はい。で、この話が起こったのはまさしく田舎で起こったんですね。ここに寂しいところに、行かれたと書いてあります。で、寂しいところなのでコンビニも当然ありません。だから食べ物を買うところも当然ないわけですね。 で、そこに5000人もの人が集まってきたわけです。食べ物もない。どうしようか。もうそろそろお腹減ってきたし、お腹減ってきたら皆さんどうなります？イラつくよね。弱ってくるよね。もうお腹減ってきたら、早く食べないとみたいな感じになると思うんですけど、まあそういう状況が生まれていたわけですね。で、まあそこにいた弟子たちも、もう心配したわけですね。5000人も集まってきてどうしようと思ってるのに、さらに食べるもんもないし、夜もだんだん夕方になってきたし、で、もう早く解散させないと、この人たち暴動起こすんちゃうかぐらいのことを、ひょっとしたら思ってたかもしれないですね。で、まあイエス様に言うわけですね。早く解散させてください。そして、もう早くね、食べ物、もう解散させて、どっか行って、食べ物を買うようにさせてくださいって言ったら、イエス様は弟子たちにどう言ったかっていうと、彼らが出ていく必要はないと。今ここにいるんだから、ね、あなたたちで食べ物を与えなさいっておっしゃってたわけですね。弟子は困ったと思いますよ、本当。なんでか。5つのパンと2つの2匹の魚しか持ってなかったんです。5つのパンと2匹の魚しかないのに、いや、じゃあ、そしたら5000人の人を食べさせようと思ったら、普通に考えたらね、1たす1は2の世界で考えると、どっか今から買い出しに行かなと思うわけですよね。だって食べ物ないもん。じゃあどうしたらいいのか。もう慌てふためいたと思うんですよね。皆さんこういう状況ないですかね。なんか足りない。あ、どうしようみたいな。でも、イエス様は、この状況を全然違うように見られてたんです。で、何かが足りない、不足してるっていう状況っていうのは、イエス様にとっては全然どうでもいいことだったんですね。本当にどうでもいいことだったんですね。イエス様が見ておられるのは人々だったんですね。5000人もの人が集まってきたわけですよ。何のために来たかっていうと、彼らは真理に飢え渇いていたんですね。イエス様のことを知りたい、神様のことを知りたいと思うから、彼らはイエス様の奇跡とかいろんな話を聞いてそこに集まってきたわけです。あ、知りたい知りたい知りたい知りたい、お腹減ってるけど知りたいみたいなね、っていう状況が今この場で発生しているわけです。そしてイエス様はその群衆たちをね、もう無視することも多分できたと思うんですよ。だけど、ここに書いてあるように、イエス様は多くの群衆を見られて彼らは深く憐れんで彼らの病気を治されたって書いてあります。イエス様はまず人を見られたんですね。その私たちの不足している状況じゃなくて人を見られたんですね。そして彼らが本当に飢え渇いてイエス様のところに来たことをまず見られて、人々を癒されました。で、癒されただけじゃなくて、もちろんね、お腹空いてるから人のその肉体的な欲求も満たしてくださったわけです。弟子たちはもうそれはもう大変な状況ですよね。5つのパンと2匹の魚しかないのに5000人に食べ物を与えてくださいって言われた弟子たちはかわいそうだったと思うんですけど、それを本当にイエス様はここに持ってきなさいって言いました。そして感謝を捧げて、そしてそれを配り出すと5000人の人たちが食べてお腹いっぱいになると。そして余るぐらい、神様の恵みとか祝福っていうのは本当にこれぐらい、もう本当にもう余りあるほどに与えられるんですね。神様のイエス様、神様の名前を皆さんご存知でしょうか。今日は深く読みませんけど、創世記の22章のところにこう書いてあるんですね。神様の名前はアドナイイルエ。アドナイイルエってどういう意味かっていうと、主は備えられるっていう意味なんですけど、それはどういう状況だったかっていうと、アブラハムという人がいてて、その一人をイサクさんが言ってたんですけど、神様はアブラハムを祝福しようと思ってたんですけども、アブラハムに自分の一人子を捧げなさい、全焼の生贄として捧げなさいっていう非常な命令を下すわけですね。自分の子供をね、生贄、全焼の生贄を捧げると言われた、皆さんどうですか。もう多分気狂んちゃうかなと思うんですけどね。でもアブラハムさんは神様に従い通してイサクを与えるっていう決心をして連れていくんですね、イサクをね。そうすると神様はその信仰を見られて、イサクを捧げるどころか、その全焼の生贄の代わりに子羊をアブラハムに与えられるということをされたんですけど、イエス様が 何かをしなさいっていう時には必ず備えられる、与えられるっていう真理をこの聖書の箇所からもう一度学ぶことができるんですね。ということで、ちょっとね、私もこれと同じような経験をしました。奇跡を経験しましたっていうと何やろうって皆さん思うかもしれないですけど、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、ちょっとプライベートな話なんですけど、私が経験したその奇跡をですね、ちょっと皆さんにお明かししたいと思います。でさっきちょっとちらっと見てしまったんですけどちょっとちらっと見してしまったんですけどね、私はですね、結婚してちょうど16年経ちました。実は2日前がちょうど結婚記念日で、16回目の結婚記念日をちょっとまあお祝いして、で17年目に突入したんですけど、まあ、月が経つのは早いなと思うんですけど、結婚した当時は本当にお金なかったんですね。本当にお金なくて、貯金もないぐらい本当にお金なかったんですよ。でちょうど神戸淡路大震災の後で、当時働いてた会社もですね、工場が被災しまして、で売り上げもだんだん落ちてきて、だんだんもう大変な状況になってきて、でそんな状況で会社の社長がですね、会社を売却するっていうことを決めたんですね。で東京のある会社に売る決断をしたんですね。で売ることになったので、私はですね、その当時はまあ大阪で働いてたんですけど、東京に行かざるを得なくなったんですね。転勤になっちゃったんです。転勤の命令が下ったので、で、まあ、東京に行かざるを得ない。で、家内と付き合っていたので、これは結婚して連れて行きたいと思ってたんですね。で祈ってたので、本当に結婚することは神様の御心にかなうことだって確信はあったんですけど、心の中ではね、もうすごい不安でいっぱいだったんですよ。お金ないしなって、結婚式どうしようとかね、あんまり言えない。もう16年も経ったからもう時効やと思うんですけど新婚旅行どうしようとかね、真剣に考えたんですよ。本当にね、もうその当時は必死ですよね。でもどうしようかなって、でも東京行かなあかんしなって、経済的にちょっと安定するまでちょっと我慢しようかな、延期しようかなとか思ってたんですね。で、会社がちょうど売却される直前になって、本当にね、奇跡的なことが起こりました。私は本当に祈ってたんですね。お金がないけども結婚するということは神様は御心だと思ってたので、神様本当に祈りました。神様本当に私ね、何にもないです、お金も何もないです、もしこれが本当にあなたの御心だったら必要なものを与えてくださいって祈ってたんですね。でどうなるかなと思ってたら、会社が売却される直前になんですけど、会社の社長はどう言ってたかっていうと、まあ、会社を売却するんだけど、あなたたちには、まあ、従業員には退職金は一切払いませんとって言ってたんですよ。言ってたんですけど、直前になって会社の社長方針転換しまして、退職金払いますっていう話だったんですよ。で払い込まれた金額見て私びっくりしました。本当にもう予想をはるかに超えた額をいただいたんです。私は本当にね、信じてましたけ ど与えられた瞬間にびっくりしました。でそのお金で全て賄うことができたんですね。結婚式もで新婚旅行もで、まださらに貯蓄できるぐらいのお金も余ったんですね。まさしくこの聖書の箇所の通りやなと思って、なんかもう本当ね、何にもないとこなんですよ。何にもお金ないのにどんどん与えられていくんですよね。でしかも余るっていう状況が発生した。で無事にまあこういうふうに結婚式を挙げることができまして、まあロブさんに付き添われて、うちの家内が入場してくるとこなんですけど、出席はスティーブさん、かっこいいですね。でスティーブさんにしていただきまして、立派な、小さいながらも立派な結婚式を挙げることができたんですけど、本当に神様に感謝だなと思ってたんですけど、まだこの続きがあるんですよ。聞きたいですか？ちょっと長くなっちゃうんですけどね、これね、話しないとね、つながらないんですよね。全部話しちゃわないとこの奇跡は全部語れないんですよ。はい、すいません。でこの後ね、結婚式の後に新婚旅行に行ったんですけど、まあ、お金もないからどうしようかなって思ったんですよね。で、まあ、とりあえずアメリカに行くっていうことを決めたんです。で、最初シカゴに行きました。シカゴに何で行ったかっていうと、友達がいたからなんです。で、まあ、シカゴに行ったらですね、友達はこんなね、立派な家に住んでるんですよ。 もうね、びっくりしました。あのね、まあ、新婚旅行でね、そもそも友達の家に行って泊まるっていうこと自体が、まあ、どうかなと思うんですけどね。まあ、お金がないからしょうがないじゃないですか。ね、あの、節約の意味もあって、友達がいいよって言ってくれたので、じゃあお邪魔しようということになって、まあ、行ったんですけど、まあ、立派なお家でですね、あの、まあ、下手なホテルよりもはるかに良かったです。すいません。で、この写真、公園のように見えるでしょ？どっかの公園に私が座ってるような見えるんですけど、これその人の家の庭なんですね。めちゃでかい。びっくりしました。で、このシカゴでは、またさらに神様は奇跡を起こしてくださったんですけど、その時は分からなかったんですけど、これが、あの、当時、泊まらせていただいた、この、あの、深見水江さんという方なんですけど、クリスチャンの方で、旦那さんの誠一さんという方ですね。誠一さんの方はクリスチャンじゃなかったんですけど、でここに泊めていただきまして、で、まあ、2泊したんですけど、1泊目の時にですね、まあ、いろんな話になったんですけど、その中で、あの、神様の話になったんですよ。なぜか。で、まあ、あの、話してうちにだんだんだんだん旦那さんがですね、エキサイトしてきまして、で、だんだん怒り出したんですよ。なんでかっていうと、ね、こう言われたんですよ。あなたたちクリスチャンはね、なんか選ばれた民のように言うけれども、ね、世の中には仏教もあれば、ね、神社もあるし、いろんな宗教があると。で、そういう人たちはみんな神様を信じていて、神様のとこ行くんだと。どっから行ってもいいじゃないかって言って、まあ、だんだん怒り出したんですよ。で、まあ、あの、奥さんがね、そんなことないとか言って、まあ、いろいろ説得してたんですけど、まあ、僕らは、まあ、だんだんこう黙ってこう、あ、怒ってはるなとか思いながら、まあ、聞いてたんですけど、その後ね、2人祈りました。本当にね、聖地さんの上に神様の導きがありますようにって言って祈ったんですね。その時は何も起こらなかったんですけど、もちろん数年後に奇跡が起こりました。聖地さんは神様に出会われまして、で、私にね、メールくれたんですよ。直樹さんね、ごめんなさい、私あの時間違ってた、神様はね、いないと思ってたけど、本当はいましたって言って、あのね、そのメール見たとき、本当にね、泣きそうになりましたね。神様働いておられるんだなっていうことを気づかされた出来事が一つ、まあ、シカゴでありました。で、これで終わらないんですよ。で、この後ね、まあ、やっぱり新婚旅行なので、まあ、ちょっといいとこ行きたいなと思って、ハワイに行こうと思って、まあ、ホープチャペル、ラルフさんもいるしって言って、でね、まあ、行ったんですよ。で、お金がないでしょ。だからね、どこに泊まろうかと思って市販してたんですけど、ハワイぐらいはちょっといいとこ泊まりたいなと思ってたらですね、ちょっと当時、あの、ホープチャペルに行っていた、まあ、大阪から行った友達が行ったんですけど、その人が、まあ、結婚してね、新婚旅行で来るんだったら、私ホテルに勤めてるから、あの、予約してあげましょうかって、ワイキキのホテルよとかっていう感じで言ってくれたので、じゃあお願いしますって言ったら、本当にね、すごいところに泊まりました。モアナサーホライダーって言うんですけどね、あの、ワイキキビーチの目の前にあるね、本当ね、いいホテルなんですよ。多分ハワイの中でも1番2番ぐらいのホテルじゃないかなと思うんですけどね。で、そこで勤めてはったので、でね、すっごい格安で泊まれたんですよ。めちゃくちゃ本当に、あのね、その辺にね、このホテルの近くにはコンドミニアムって言って、あの、素泊まりできるようなね、あの、マンションタイプみたいなところがあるんですけど、そこの値段とあんまり変わらないぐらいの値段で泊まらせてもらったんですよ。本当ね、すごいですよ。外観こんな感じなんですよ。でね、テラスから見るとこんな風景なんですよ。もうそれはね、びっくりしました。こんなすごい祝福があるんだなと思って、神様ありがとうって、神様は私のこと愛してくださってありがとうみたいな感じでした、本当に。で、部屋に入るとですね、こんな感じなんですよ。オーシャンビュー。すごいでしょ。もう喜びました。でね、まあ喜んだらいいんですけど、まだあるんですよ、話が。部屋に入ってですね、まあ、あの、ライトをつけようと思ったら、ライトがつかない。あれ？おかしい。ライトがつかない。いろいろやるんですけど、つかないんですよ。で、もうしょうがないから、まあね、まあ部屋にライトがつかないのはどうかと思ったので、まあ、フロントに電話をして、で、電気がつかないんですけどって言ったらね、飛んできてくれたんですよ。で、あの、いろいろこう、修繕しようと思ってやってくれるんですけど、なかなかうまくいかなくて、結局諦めはったんですね。で、ごめんなさいねって、この電気つかないから、 ちょっと別の部屋を用意しますから、ちょっと行ってくれませんか、移ってくれませんか。しょうがないから、しょうがないでしょ。だからね、もうしょうがないから、また荷物まとめてガラガラって引いていって通されたんですよ。また同じような感じなんです、ね、パッと開けたらこんな感じなんですよ。部屋の広さがね、3倍ぐらいありました。スイートルームでした。もうね、部屋で迷うんじゃないかと思いましたよ、本当に。まあそんなこんなもあって、まあいっぱいね、祝福があった、まあ結婚式だったんですけど、神様は本当真実な方だなって私はその時思いました。本当にね、神様が語ってくださって、この結婚が神様のものであれば備えられるっていうね。私は本当にね、あ、一つね言い忘れたんですけど、その時にね、あの、何もないんですけど御心だったら与えてくださいって祈った後に、私はね、旗と思ってこの聖書の箇所に書いてあるようにしてみようと思ったんですね。それ何かっていうと、その次の日曜日から献金の時にね、今まで以上に僕は捧げようと思ったんです。で、財布の中には当然お金がないので、まあ、小銭ちょろっとと千円札ぐらいしかなかったんですけど、ある時はもう全部あげちゃえ、もう献金しちゃえみたいな感じで、ドーンとね、神様信頼します、祝福してくださいみたいな感じで、本当に神様を信頼して献金しようと思ったら、本当にね、溢れるばかりになりました。これはなんかこじつけと思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、本当です。あの、皆さん一回試しにね、ぜひやってみてください。私はこれ以降本当にね、あの、結婚生活16年ですけど、振り返ってみると、もう本当に奇跡にあふれる結婚生活を送らせてもらってるなと思って、昨日も家内と食事をしたんですけど、本当にあの、振り返れるね、奇跡の振り返りがいっぱいできるわけですよ。そうすると、神様がね、いかに素晴らしい方か、神様がいかに真実な方であるか、聖書に語られている御言葉がいかに真実であるかということをより深く知ることができるんですね。ディズニーランドに行ったら、ディズニーランドが素晴らしいことやということを私は経験したわけですけど、神様の奇跡を経験するとやめられません。もっと知りたいって思うんですよ。で、最終的には、まあ、あの、ラルフも若かったんですけどね、ホープチャペル、まだホープチャペルがまだ小学校の彼とやってた時に、まあ、ホープチャペルも行って、楽しい、素晴らしい、祝福に満ちた、まあ、新婚旅行を送ったという長い、すいません、証なんですけどね、まあ、こういう話があったということです。で、もう一つ見てみたいんですけども、奇跡を経験するために一つ、もう一つ大事なことは、私は祈りと信仰だと思っています。で、次の箇所を読んでみたいんですけど、マタイによる18章の18節から20節までを読みします。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです、って書いてあります。もう一箇所お読みします。17章の20節です。同じような感じなんですけど、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません、と書いてあります。あの、冒頭で、あの、お話しましたけども、神様は 5+2 は無限大っていう話をしましたけども、神様にとってできないことはない、奇跡っていうのは神様にとっては奇跡でないんですけども、私たちにとって必要なことは、まあ、からし種ほどの信仰と祈りなんですね。で、ここには本当に、あの、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちにしはそれを叶えてくださいます。そして次のところでは、ここからあそこに移れと言えば移る。ほんまかいな、ほんまみたいな話ですよね。ということで、一つ、もう一つ、証をしたいと思うんですけど、これは、あの、ご本人に許可をいただきましたので、あの、お話しさせていただきますけど、とあるところにですね、バタヤンという人がいたんですね。バタヤンってどういう人かは皆さんご存知かと思うんですけど、 私のですね、私の祈りのノートっていうのがあるんですけど、2006年の3月27日、また古い話でしょ。3月27日付の私の祈りのノートにはね、こう書いてあったんですよ。バタヤンとナナさんの結婚のために祈るって書いてあったんですね。で、正直ね、バタヤンとナナさん結婚できひんの違うかなと思ってたんですよ、僕。ごめんね。なんでかっていうと、僕ね、ナナさんのお父さんとお母さんとか見たことが、拝見したことがあって、非常に、言い方はちょっと悪いかもしれないですけど、厳格なお父様とお母様で、で、本当にね、ナナさんを大事に育ててこられたっていうのはありありと分かるので、多分ね、言い方はちょっと悪いんですけど、どこの馬の骨かも分からないような いい男なんですよ。いい男なんですけどね。バテアン結婚を許してくれるかなっていうのはね、ちょっと不思議だったんですよ。で、でもね、ちょうどその頃、バタヤンと、ジョナサンっていう、夕方には来てる人なんです、警備員の人と、3人でね、よく PGA3、祈り会をしてたんですよ。で、場所はどこかっていうと、三宮のね、ターミナルホテルってあるでしょ？駅に直結しているターミナルホテルがあるんですけど、そこの11階に、北浜っていう、日本食の、レストランがあるんですよ。別にそこのね、宣伝するわけじゃないんですけど、あそこね、すごくよくってですね、予約をしていくと、ランチなんですけどね、ランチに集まってたんですけど、予約をしていくと、一番奥まった部屋に通してくださるんです、大体いつも。とか、そこしか行ったことないんですけど、掘りごたつの部屋で、部屋になってるんですよ。で、通し命令になってるので、個室にできるんですよね。なので、お昼食べた後に、分かち合いをして、さらにまだ祈れるっていう静かな環境で祈れるので、すごい気に入ったんですけど、そこでね、PGS やったんですよ。で、バテヤンがね、いや、こうなんだけどね、ちょっとね、難しいかもしれないなとかいう話をしてくれたんですよ。で、じゃあ祈ろうっていうことになったんですけど、そのね、ちょうど窓から見える景色っていうのがね、窓から見ると六甲山が見えるわけですよ、ちょうど。再び山というか、新神戸の駅に向かった。景色が見えるんですけどね、僕もね、はたと考えて、これはちょっと難しいかもしれんなーって、このマテヤンが結婚するっていうのは、なんか六甲山を動かせって言ってるのと同じようなもん違うかなって、心にちょこっと思ってたんですけど、でも、信仰を持って祈ろうと思って3人で祈ったんですね。で、もう本当にね、マテヤン大丈夫だよとか言いながら、で、心の中ではちょっと大丈夫かなーとか思いながら、その時は別れたんですけど、多分ね、はっきりと覚えてないんですけど、翌週だったと思うんですけど、バテンが、いや、お父さんとお母さんと会いに行くことになった、とか言うんですよ。びっくりしました。山は動いた、とか思ったんですよ、本当に。でね、それからトントン拍子に話が進みまして、6月にお二人はめでたく結婚されたんですけども、本当ね、まだもう一つね、面白い話があるんですよね。聞きたいですか？ なんとですね、バタヤンはね、アキレス腱を切ったんですよね、その後で。僕も病院にね、行ったんですけどね、やっぱりバタヤン、これ結婚できへんでと思いました。 なんか哀れな感じでね、なんかね、かわいそうだなと思いながらね、祈らなとか思うんですけど、なんとなくごめんね、大丈夫かなとかって思ったんですよ。でも、神様はね、本当ね、祈りに応えてくださいました。本当ね、松葉杖ね、ついた感じだったんですけど、こんな結婚式もないなと思ったんですけどね、本当に幸せそうな結婚式を見てね、よかったなと思ったんですけど、皆さんいかがでしょうか。2つね、奇跡的な話をご紹介しましたけど、皆さんで一緒にお読みしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。この20節よろしいですか。よくこの前を見てくださいね。前を見て読んでくださいね。よろしいですか。イエスは言われた。これね、ちなみにこれ、この絵、からし種です。からし種の信仰っていうけど、からし種はこんな小さいんですよね。これぐらいの信仰があったらね、山を動かせるっていうんです。じゃあお読みします。一緒に皆さんでお読みしましょう。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。山は移りましたね。皆さん、信仰素晴らしいわ。どうすか。 いや、笑い話にしちゃいましたけど、皆さんいかがでしょうか。皆さん今、もしですね、何かが極端に不足しているっていう状況に直面しておられる方、おられますでしょうか。すごいね、目の前には大きなことがあるんだけど、自分が持っているものは本当少ない。どうしようかと思ってらっしゃる方いませんでしょうか。もしくは、すっごい大きな問題に直面していて、それをもう動かすのはこの山をね、動かすようなものだと、僕は簡単に動かせるんですけどね、こうやってね。命じたらいいだけなんで、パワーポイントがやってくれるんですごい楽なんですけどね。まあ、それは冗談なんですけど、そのような大きな問題を抱えてらっしゃる方いらっしゃらないでしょうか。いかがでしょうか。もし、今、言いましたような質問に対して皆さんの答えがイエスだったら、すっごいチャンスです。今こそね、本当神様の奇跡を、皆さんご自身が、都市に関係ないんですよ。神様の、奇跡を経験するのは。いくら高齢になっても、いくら若くてもね、ジョンのように若くても、全く関係ないんですよ。神様の奇跡を経験できるのは皆さんご自身なんですよ。私も経験したいと思うので、どんどん経験したいなと思うんですけど、神様で信頼して、神様に自分の人生に働いていただくときに、すっごい奇跡が起こってきます。信じられないような奇跡が起こってきます。もうこれ確証、確証、私はもう本当にね、この結婚式の後も本当にいろんな不思議なことがいっぱい起こりましたけども、時間が何本あっても足りないぐらいです。で、皆さんがこれを経験していくと、皆さんは自然と神様がどういう人かっていうのを経験していって、聖書で語られているように、聖霊が下るときに皆さんが証人になることになると思うんですね。それぐらい本当に神様は豊かに愛してくださって、豊かに祝福してくださる方なんです。そして祝福してくださるときは、覚えておいていただきたいんですけども、必ず溢れるほどに、豊かに、本当に溢れるほどに与えてくださいます。必ず、絶対。どうですか、皆さん、経験したいと思われるでしょうか。イザヤの55章11節を見せたいと思います。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、と書かれてあります。すなわち、神様がこうだとおっしゃった約束っていうのは、必ず神様は実現されるっていう約束なんですね。皆さん、この御言葉を信じることできますでしょうか。私は信じたい、行きたい、これからも行きたいと思っています。これは、直木が言ったとか、ロブが言ったとかいうことじゃありません。聖書に書かれている聖書の約束なんです。神様の約束なんですね。これを受け取るかどうかは皆さんご自身なんです。皆さんの心をぜひチェックしていただきたいと思います。皆さんはその真理に飢え渇いてらっしゃるでしょうか。ぜひ、私は本当に、もしそうでなければ、今本当にね、神様を知りたいと思う心が与えられるように、お祈りしたいと思いますし、皆さんがもし今飢え渇いていらっしゃるなら、もし皆さんが大きな問題に直面されているなら、皆さんがどれだけ不足している状態にいるかっていうのは全く関係ないんです。神様にとっては、神様は豊かに与えてくださる方なんです。それを、約束を取って、ロブは英語でプロミステイカーって言いますけど、約束を受け取る人に私たちはなっていきたいなと思います。長くなりましたけど、ちょっと復習したいと思います。神様の奇跡を経験するためにどうしたらいいか。まず最初に言いましたけど、5たす2、1たす1が、こっちの右側の答えが無限大であるっていう神様の理屈、神様の論理を知る、神様の偉大さを知る、神様にとっては不可能なことはないっていうことを信じるっていうことが、まず神様の奇跡を経験するための第一のステップだと思います。2番目、神様は本当に飢え渇いている人をすっごい愛してくださいます。祝福してくださいます。自分の心をチェックしてみましょう。自分の心が真理に飢え渇いているかどうかっていうのを、チェックしてみましょう。3番目、私も捧げました。ない中でもう財布の中身がなくなると思ったけど、喜んで捧げようと思ったら、神様はとてつもなく祝福してくださいました。それは、捧げるっていう時に、私は信仰の表現をしてるんですね。 神様に従いますという信頼、信仰表現として自分の持っているものを、それが能力であってもお金であっても関係がありません。皆さんが能力が足りないと思っていても、その能力を捧げるということによって、神様はその能力、神様が求めておられる仕事にふさわしい能力を必ず与えてくださいます。4番目、祈りは天の鍵を開ける秘訣です。祈るときに神様がそれを聞いてくださっているということなんですね。そしてそれは必ず、神様はイザヤの書で学んだように、私が言ってるんだよ、ね、祈ったことは必ずそうなるよ、どんなことでもそうなるよ、山を動かすこともできるんだよ、その約束は真実だと思います。そして最後、神様の奇跡を実際に体験していくということは、神様がどんな方でやるかということをより深く知ることでもあります。そしてそのことによって、神様に自分の人生にもっともっと力強く働いてくださる。チャンス。チャンスです。もしそういう状況に皆さんがおられるんでしたら、本当にチャンスです。ぜひワクワクするような奇跡がね、いっぱい待ってますんで、神様を信頼して祈っていきましょう。ぜひ皆さんの証も将来聞きたいなと思っています。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父さん、あなたの深い深い愛、そして恵み、祝福について今日学ぶことができました。ありがとうございます。今日ここにおられる方が、もっともっとあなたのことを知ることができますように、もっともっとあなたの奇跡を体験していくことができますように、どうぞ一人一人に働いてくださいますようにお願いします。そしてあなたがどんな方であるか、あなたがどんなに祝福に満ちた方であるかを私たち知ることができますように、そしてあなたの証人となることができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。